こちらコウノトリ研究所。このコーナーは共立産婦人科医院とプラセンタ製剤のワールドリーディングカンパニー日本生物製剤の提供でお送りします。毎月第3週目以降のこの時間は、すべての世代の女性たちに元気を送る癒しのパワースポット、コウノトリ研究所がオープンします。女性特有のお悩みから困りごと、素朴な質問やなんとなく不安に思うことまで、当研究所の女性医学に詳しいプロフェッショナルな天使たちが丁寧に解説解決いたします。本日もミカエル博士にお越しいただいています。ミカエル博士、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、それでは早速まずはお便りから参りましょう。
はい、
はい、もう先生とね、お会いして随分経つんですけれども、
はい、
ね、ずっと更新として変わらないな
あ、ありがとうございます、
印象があるんですが、
はい、
ね、そういったこう若々しさというのをこう保つ秘訣みたいな何かございますでしょうか。
秘訣ですか。
はい、心がけで、
心がけ、
はい、
よく寝ること。
まあ確かにすごい大事ですよね。
よく寝ることって言っても、はい、きっとですよ、これお聞きになられてる方で、はい、お若い方には、きっとわからないと思うんですけど、はい、常さんは何時に寝ます？
私結構遅いですよね。12時過ぎちゃってますよね。
それって、
はい、
でも自分が一通りやろうとか思ってることは一通り終わったり、はい、まあ、何かそういうのがあって寝ようと思ったら過ぎてる感じですか？
あーっていうか、早く寝よう寝ようと思いつつ、そして寝て、もう別にそれといってね、何かやらなくちゃっていうんじゃないんですけど、
はい、
なんとなくこう夜長を楽しむタイプといいますか。
あ、なるほど、気持ちはね、よくわかります。
はい、
どちらか、でも、朝は大体決まってるんですか？
はい、朝は大体そうですね、7時前後ですかね。
なるほど、
はい、
そうすると、
はい、
僕大体朝が5時半なんですよ、うん、
あ、はいはいはい、
で5時半だと、まあ、12時に寝ると5時間半ですよね、
はい、そうですね、
11時半に寝ると6時間なわけですよ、
はい、
そうすると、ねうん、目標は遅くても11時半なんですよね、
はいはい、
そうすると、うん、脅迫的に、もう是が非でも何とかして11時半に寝るぞみたいな、そういうタイムコースを組んでるんですけど、そうですね、ダメな日もあるんですが、何とかして早く寝る、
素晴らしい、
っていうことを心がけております。でもそれが若さにつながるのかはちょっとあれですけど、でもやっぱ寝ないと、寝ない、私前たくさん先輩とか見てまいりましたけど、はい、睡眠不足がやっぱりずっと起きてらっしゃる方々って何か健康上の大きなトラブルを抱える気がしてですね。
あ、まあ、間違いないですね。
そう、だからなるべく必ず寝るようには心がけてます。
はい、そうですね、やっぱり自分でこう区切ってね、寝ないといけないですよね。
そう、なんか
ね、
なんか脅迫的になんとか寝なきゃみたいなって寝てますよ。
は
い、
そうなんですね。
僕も本当は夜な夜なゴロゴロしてテレビ見てるの大好きなんですけど、そうなんですよ、
はいはい、
でもそうすると本当に調子悪くなっちゃうんじゃないかなと思って寝るようにしてます。
素晴らしいです。見たいものはたくさんある
あるけど、
はい、
そうですね、まあ、あとはでもね、まあ、あらゆるサプリを飲み、あらゆる
サプリいいですかね。
やっぱり悲しいかな、やっぱり腸管の吸収もご年齢が上がることでやっぱ悪くなるので、やっぱりその吸収係数が悪くなる以上、たくさん取るなり注射するなりみたいな話になっていきますよね。
あ、そうなんですね。
そんな気がいたします。
でもね、そういった心掛けで、はい、十分効果が出ていると。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、
それでは本日の本題に入ってまいりたいと思います。
はい、
先生、今日は、
まあ、今日はですね、
はい、
本当はいろんな今まで の、はい、産科、静粛医療ですね、はい、内分泌にしても婦人科にしても復習をと思っていたんですが、
は
い、
そうですね、
先日センセーショナルことを、
はい、
テレビは起きまして、それを見て私はもうびっくりして、
はい、
今日ちょっとこの静粛医療の、まあ、トピックというか、
はい、
についてちょっと常さんもとおしゃべりできたらと。
あ、
思っております。
素晴らしいですね。そんな話題が舞い込んだ
、
はい、
もうねニュースを見てびっくりした、はい、なのであの実はですね、専門性でも何でもなく、はい、皆さんもしかしたらニュースで見たかもしれないネタなんですが、あのちょうどですね、はい、今年の2月、まあ、ついこの間ですよ ね、
そうですね、
2月の頭にですね、はい、あの当然ニュース番組でもやりましたし、はい、各、はい、政党っていうんですかね、はい、のホームページを見ていただくと、はい、あの出てますけど、各他の政党がみんなでですね、連合の形で、はい、特定生殖補助医療法案、
はい、
なんだかよく分かりづらいですが、
そうですね、
このですね、はい、この特定生殖補助医療法案を参議院に提出しましたといったことがニュースに取り上げられて報道されました、
はい
うんはい、で、各政党、まあ、皆さんがね、あの支持されている政党、まあ、どこでもいいですから、それのホームページを見ていただきますと、はい、多分おそらく必ず出てるんじゃないかというふうに思います、
はい、
でこの特定生殖補助医療法案なんですが、はい、元はですね、本当数年前かな、
はい、
結構いろいろな番組で、常様 AID って知ってます？あの、はい、前昔ですけど、まあ、結構あの慶応大学さんで、はい、昔ですよ、あの精子がご病気で、はい、いらっしゃらない男性に、その代わってで、はい、ドナーとして、うんはい、ドナーっていうのは精子を提供してくれる人を募って、はい、その提供した精子を、はい、既婚者の奥様にお戻しして、でお子様を作るといった、はい、まあ、ある程度もうすごいしっかりと慶応大学さんがやってたことがあるんですけど、はい、そのお子さんたちが、まあ、ご出産され、大人になって、はい、その事実を知ってですね、知ることによって、一体自分のルーツは誰なんだと、情報が知りたいと。
そうですよね、
はい、で一時期それこそ報道番組とか、ドキュメント番組とかで何回も取り上げられて、話題になったことってがあるんですけど、なんとなく記憶の片隅にありますかね。
ああ、そう、なかるようなないような
な、るようなないような
そうですね、はい、
でも、まあ、元々はですよ、
はい
はい、例えば、お子様の時にそのがんになられて、まあ、抗がん剤治療を受けて、でがんはなんとか乗り越えられてね、大人になったと、で大人になってみたら、いろいろと結婚されて、検査をしたら、射精した精子の中に、まあ、精液の中に精子がいなかったとかね、あるいは、まあ、がん治療後ですね、お時間が経たれて、まあ、大人になったら、自分は閉経状態になってしまって、卵子がいないとか、で、まあ、精子にしても卵子にしてもそうなんですけど、そのお若くして、もしいなかった場合は、もう作りようがないですよね。
まあそうですよね。
そうなんですよ、もうどうしようもないんですね、なので、あの今の本当にここ最近は、がん治療前には妊孕性温存といって、その卵子をね、がん治療前に取っておこうとか、精子をがん治療前に取っておこうとかっていうことがものすごい啓発されて、今は各都道府県でもしそういう事案に自分がなってしまった時は相談すると、あの県の方でもあなたはここの病院に行くとやってくれますよっていう情報を県も流してますし、お金がその既婚者ではないので、シングルの場合は保険が効きませんから、そのお金の多くのお金を肩代わりというか後からですね、お金が戻ってくるような助成金制度も各都道府県に、十分に今はできてますので、もう本当ここ最近はそういうシステムがあるんですけど、もう今から何十年、20年前、30年前はそういうものがございませんでしたので、当時にそういう状況になった時に何とかしてお子様をというと、そういう AID といって、ドナーの精子を使って妊娠をしたとか、いう方々がいらっしゃるんですね、
はい、
で結局精神的にその不安定になられて、本当に自分のお父様が誰なのかとかいうのはもう散々議論がなされて、どこまで情報を開示するのかというような話がずっと議論をされてきたんですね。で例えば今片やその卵子に関しても卵子がないってなると、どこで誰が助けてくれるのっていうと、どこも誰も助けてくれないので、
そうなんですね、
公的な窓口はないんですね、なので、
はい、
病院に行ってもさーってなってしまうから、それこそきっと皆さんグーグル検索して、卵子ドナーとかって検索入れると、エージェントっていう、まあ、要は企業様ですよね、で日本では公的にそれを進めるような場所はないので、結果的に、まあ、一部の団体さんがやってますけども、まあ、多くの方々は多分海外に行かれて卵子をもらってくるとか、っていう話がベースにあってですね、でご夫婦で海外に行って、ご主人の精子にもらったその卵子バンクさんからアジア人の卵子を買ってみたいなことをされて、っていうのがなんとなく、まあ誰も咎めることなく行われてきたんですよ。
そういうことなんですね。
そうなんです。でもそうすると結果的にその生まれてきた子どもたちは何らかの形でお子様に伝える、あるいは知ってしまうとかいう時に大きなその問題が発生するとして、そもそもものすごい数の方々がお困りになられて悩んでいるのに、国はですよ、別に僕ここで国の批判をする気は全くないんですが、まあそういう整備が全くなされてこなかったんですよね。なのでまあがん治療とかでもうサバイバーと言われて、まあ治療薬がすごく良くなって、亡くなるのではなくて、その後も生活できた方々が次なる問題に直面するようになった、そうなってしまった結果、そういう新しい問題が出てきたんですけど、もうそれにしてももう何年も前ですよ。でもどうするのかねってずっと言われていながらも、ずっと厚生労働省、各議員さんたちがもう本当に長きに渡ってですね、もう議論を何十回もして、何十回もその草案を作って、で繰り返したものがとうとうこの今年の2月の上旬に参議院に提出されたと。
大きな一歩ですね。
いやすごいことですよね、でその法案の素案はもう参議院に出たってことは、参議院が通過すれば衆議院ですので、その素案がホームページで誰もが見れる、誰もが見れるっていうのを、実際見ていただくと、まああんまりですねご自身のことに関係がなければって思うかもしれませんけど、もう歴史上画期的なことなんですよ。で生殖医療に携わる人たちにとってはもう本当びっくり、とうとう国が動き出したと。でこの特定生殖その補助医療はちゃんとその公的な文書の中にですね、出てますけども、第2条にっていうのに書いてあるんですが、いわゆる生殖補助医療ではないと、だから要はお子様が欲しいと言ってる男性と女性の当事者である、まあ、その男性の精子、あるいは女性の卵子以外の男性や以外の女性、つまり要はドナーをもらった形の人工授精や体外受精、あるいはその配食に関してはそれを特定生殖補助医療と、つまり自分の卵を使ったり自分の精子を使っている時は特定ではなくて非特定なので、なのでそれはこの法律には入らないんですけど、その要はドナーを使っての妊娠を目指す医療に関しては法律をちゃんとルールを決めようと、それも学会マターではなくて法律として日本国としてこれをルールを決定しようというものが 出たわけですよ。
そういうことなんですね。
そう、もう私はね、はい、その素案を見てもうびっくりしましたけど、もうここまで議論がなされて、はい、ちゃんとしたこういうルール付けがされるんだな、はい、されたんだなと、でそこには、はい、その卵子をあげる、まあもらう、あるいは精子をもらう、はい、といった話のルール決めもされてるんですけど、はい、そこの一文に、代理解体って常様わかります？
代理解体、
難しい話ですよね、漢字だけ見るとね、はい、要は逆に例えば子宮がんで、子宮は取ってしまったけど、その卵巣には、まあ、卵巣自体残ってる方もいらっしゃるし、その卵子は持ってるけど、子宮がない人、だからご結婚すると、夫の精子はある、自分の女性の卵子もある、でも子宮がないから赤ちゃんを育む場所がないんですよね、その臓器がない、でこれもずっとブラックボックスというか、なんかみんな触れないというか状況だったんですけど、この特定生殖補助医療法案の中には明確に文章が書かれていて、この代理解体は、はい、この特定生殖補助医療に当たる、この本法律の対象だというふうに追記がちゃんと普通に書かれてるんですね。その今までなんとなくみんなが、まあ、重要だし大切なんだけど、なかなかルールもないし、やっていいのか、やっていけないのか、あるいは日本の病院でやってくれるのか、やってくれないのか、もう要はわからない。で結局当事者の方々多いのにすごいお困りになられて、自分たちで本当にもう一つ一つインターネットに当たって、そういうセミナーに行ってとかいうことを、それもどこまでがやっていいことでどこまでがいけないのかもノールールというかわからない中でやってきた領域なんですよね。でもとうとうそれが法案が提出されたので、国会で議論される形になりますから、いや大きな一歩が進んだなというふうに思ってですね、その法案がもう全部まあ、概略のものに関しては、概略も出てますし、本当の法律案の要項がもう本当に何十ページにもわたって、ちゃんと掲載されて開示されてますので、まあちょっとね皆さん、まあ、当事者もしくは、それに関わるようなご家族がいるとか、お友達がいるとかっていうのがないと、まあ、見ないですよねきっとそう見ないだろうなとは思うんですが、ちょっと生殖医療に携わってきた人間ものとすると、もう本当にびっくり、そうなんですよね、よかったと思って、やっと国が整備をしてくれて、ルールをちゃんと決めてくれて、そうすればみんながルールの下でちゃんとお困りの人たちがちゃんと助けられていく、
そうなりますよね。
そうですよね、ちゃんとその中にも、ちゃんと許可制を設立するべきだというふうな文章も出てきますし、そういう人たちをちゃんと救ってあげる、チャンスをちゃんと作って公的に守ってあげるっていうことが、まあ、長年議論されて必要だと思っていましたが、その第一歩が今年の2月に始まったと。
そうなんですね。
そうなんです常様、なかなかね、まあそうって思うかも、これラジオを自分が聞いてたらふーんって思うかもしれませんけど、あんまりでって思うかもしれませんが、やっぱりですね、ものすごい数のお困りになってる方がやっぱりいらっしゃるので、そういう方々にとってはもう やっと遅いよというぐらいなきっと感じだと思いますけど、もう議論がちゃんとされて、これが法律として通過してどんどんとですね、国がこの、まあ、多くの悩まれてる人たちの一助をちゃんとスタートしてくれたらいいなというふうに思ってですね、 あえて今回は2月ですから、
はいはい、
あの法案が提出されたばっかりですので。
本当ですね。
そうなんです、はい、なのでそのご紹介をしたいと思ってお時間いただきました。
そうだったんですね。
うん、そうなんですよね。なかなかですね、実際はその法案の後にも、はい、こういうことを問題として起きてくるとか、それを考えなきゃいけないんだとかっていうことも、もし傷になって出てるんですけど、はい、非常にナーバスな問題が、はい、たくさんあるんですよね。
そうなりますよね、きっと。
そうなんですよ、はい、もう昔から言われてる出自というふうに言いますけど、
はい、
出自を知る権利という話になってまいりますので、まあ、どの程度の情報をね、
はい、
それをあの出生された人たちにお渡しするのかとかっていうことも長くたくさん議論されて、以前は全くだったのが、はい、ある程度年齢とか身長とかって言って、あの生物学的な情報を、はい、まあ、お渡しすると、まあ、もっともっと本当ならもっと与えてもいいんじゃないかというふうに、はい、一市民としては思いますけど、まあ、国民としては思いますが、
はい、
ただきっと多くの方々が議論した上で、まあ、今回は第一歩としては、はい、まあ、それ以上の情報を求めると今度それを調整することが難しいということなんだと思うんですけど、まあ、政府としては、まあ、そこのラインをある程度議員さんの先生方が考えられてラインを引いたというところだと思うんですが、まあ、それにしても、もっとやってよという気はしましたが、第一歩としては、はい、まあ、今まで何ね、もう随分前から議論なされていることですけど、はい、全く進んできてなかったのですごい良かったんじゃないかなというふうに私は思います。
こう今細かくお話を伺っていく中で、あ、そういうことあるよねっていうのを改めていろいろ思った上で、
はい、なんかなかなかね、きっと当事者じゃないと分かりづらいとは思いますけど、僕もですね、たくさん患者さんでお困りになった方を、もう多くの方々を見てきましたけど、助けてあげられないんですよ。
まあ、確かに法律って大きな ね、
そうなんですよ。どこに紹介してあげてもいいかも分かんないし、なんか紹介した先が詐欺でも困るし、
はい、あ、もちろんですね、
そうなんですよ、でどこまでどういうふうにしてあげたら、はい、本当にその人のなんとかサポートができてるのかもわからないし、なんか随分そういうお悩みになられた相談を受けたことが過去にもあるんですけど、その人たちのために何かその、いや、これがこういうルールでこうなんですよとかって言ってあげれれば、もっとその人たちも良かったんですけど、その情報もなければルールもない状態だったので、すごくその先生何とかしてくださいと言われてても何ともしてあげられなくて、もどかしい時期というのが長い時間あったんですが、
そうなんですね。一口にこう生殖医療っていう中でこんなこうバックグラウンドの大きさというかね、
そうですね、
こんなことがあるんだなって、
これものすごい大きな一歩だと僕は思いますけど、そこがやっと第一歩が踏み出たんだなっていうふうに思って、これをきっかけにね、はい、まあ、多くのお悩みになっている方々の問題が解決できたら、すごいいいんじゃないかなっていうふうに思って、はい、皆さんあんまり興味がないかもしれませんが、その第一個の、まあ、一情報として、あの、ただ単にニュース聞いてても、え、そうなんだぐらいしか思わないと思うので、まあ、ちょっと追加情報として、まあ、もう本当に、ね、画期的な年の2月だと思うので、はい、お伝えさせていただいた次第です。
そうなんです。はい、なって言ってたらちょっとね、あの、いよいよ時間になってまいります。
もうね、ずっとしゃ一方的にいっぱい一方的になんか話し尽くしたみたいになってますが、
こんなね思いが溢れてっていう形だったと思います。いや、
も
うね、
僕はもう本当に感無量と思いましたけど、
ね、このまま無事に、
そうですね、もうこれぜひとも、もう何もできることもないし、ただ単に見守るだけの話なんですが、もうぜひとも通過してほしいというふうに僕はもう心から思っています。
本当ですね、
はい、
はい、ありがとうございました。それでは本日の天使のリクエスト参りましょうか。
はい、はい、今日はですね、というか今日もですかね、はい、ゴールデンボンバーで春が来る前に、
はい、いいですね、はい、
はい、
それでは後ほどおかけしてまいりたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
今日も忙しい中ありがとうございました。
とんでもございません。 ぜひともホームページのご確認をお願いします。
そうですね、皆さん自信を持っていただくといいですよね。はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
こちらコウノトリ研究所、このコーナーは共立産婦人科医院とプラセンタ製剤のワールドリーディングカンパニー、日本生物製剤の提供でお送りしました。
共立産婦人科医院です。確かな技術とアットホームな環境、安心安全な技術であなたをサポートします。御殿場市二枚橋共立産婦人科医院、看護師さんも募集中です。0550-82-2035。
私たち株式会社日本生物製剤はプラセンタが持つ成分メカニズムの解明と医療健康美容分野への有効活用を使命としています。プラセンタ、その大いなる恵みを最先端のテクノロジーへ。日本生物製剤。